整ったサウナ、気持ちいい。
サウナ好きやけどな。
整った。
サガステーションのサウナラジオ。どうも、サガステです。今日も整ってますか。このサウナラジオは大阪在住の私サガステがサウナの入り方を紹介したり、全国のサウナ施設を徹底レビューしたり、サウナ中の考え事を深掘ったりする番組です。今回もサウナ中のように頭を空っぽにしてのんびりと最後までお楽しみください。はい、というわけで、最近はもっぱらですね、大阪銭湯全部行くっていう企画を進行中でございます。4月からね、これまでの拠点だった大阪を離れてですね、ちょっと東京に行くことになりまして、最後なんで、大阪の銭湯ちょっといっぱい楽しみたいなということでこの企画思いついたんですけど、実際数えてみたらですね、銭湯が168施設あって、実際今まで行ったのは40ぐらいにしか満たないっていうことで、先の長い、これ本当に達成できるのかっていうちょっと無謀な企画になってしまってるんですけれども、今週も、1週間の中で行った銭湯の中から、振り返ってですね、一つ良かった銭湯を紹介していきたいと思います。で今回はですね、2月の11日日曜日から、2月の19日、月曜日まで、2週間分ですね。今週はちょっともう大阪を離れてて多分、土曜日まで更新できないと思うんで、開拓の方ね更新できないと思うんで、実質2週間分一気にやっちゃおうかなと思います。でこの期間に新しく開拓した銭湯は8つでございます。淀川区の北中島新温泉さん、中央区の末広湯さん、生野区の桃谷温泉さん、生野区の新明けぼの温泉さん、東淀川区の新城温泉さん、東淀川区の昭和湯さん、西成区の和光浴場さん、で浪速区の新世界ラジウム温泉さんの8つですね。引き続き、淀川あたりを攻めつつですね、今回は、生野の方にも、サウナ、激戦区、銭湯激戦区の生野区の方にも、少しずつこう、陣地を広げていってるような感じなんですけれども、今回はその中から、桃谷温泉さんをご紹介しようと思います。はい。いやー、皆さん、桃谷温泉さん行ったことありますでしょうか？僕もね、こう、もう毎日のように1つとか2つとか、多い時は3つとか、銭湯行きまくってですね。正直、なんていうかな。良くも悪くもなんですけど、行きまくってると、こう、一個一個のありがたみというかね、思い出みたいなのはやっぱ薄れちゃうので、どうしてもね、行ったは行ったけど、埋もれちゃってる、記憶が埋もれちゃってるような銭湯もあったりするんですけど、この桃谷温泉はマジで良かったですね。もともと、大阪の生野区、桃谷駅とか、あとは寺田町の駅のあたりとか、大阪環状線で言うとそのあたりの駅になるんですけれども、この辺ですんごい、銭湯が多いんですよ。で、確か大阪の、全部で24区あるんですけど、その中でも一番銭湯が多いのがこの生野区ですね。数で言うと25軒の銭湯があります。はい。でその中で私が行ったことあったのはたったの1軒だけだったんですよね。ちょっと住んでた場所とかも、ちょっと遠かったりしてですね、攻めたいとは思いつつなかなか行けてなかったところで、今回ちょっとずつね、行くのの方にも攻めていこうかなというふうに思ってるんですけど、SNS のフォロワーさんなんかを見ててもですね、生野区の銭湯よくよく出てきますし、いいっていう情報はねすごい聞いてるので、攻めていくのが楽しみだなと思うんですが、早速一発目に行った桃谷温泉さんがこれめちゃくちゃ良かったんで、紹介したいと思います。でね、生野区のサウナ大激戦区ですよ、まさにこの子っていうのはの中でもこれだけのあれですから、もうなんて言うんだろう、銭湯としてかなり強いんじゃないかなというふうに思ってるんですが、まず基本情報からお話していこうと思います。 大阪市の生野区にある銭湯で JR の桃谷駅、環状線の大阪環状線の駅ですね、桃谷駅から徒歩1分のところにあります。アクセスもめちゃくちゃ抜群です。駅の隣に商店街があるんですけど、そこから1本路地に入ったところにあります。でその路地っていうのが温泉通りっていう名前になっててね、もう昔からこの桃谷温泉っていうのはこの商店街の中でもなんていうか、まあ、名物というかね、地元の方に愛されてる、まあ、温泉通りって名前がつくぐらいですからね、この商店街の温泉といえばここっていうような感じで愛されてきたんじゃないかなっていうのが思うんですけれども、っていうところにあります。で営業時間は15時から深夜1時まで営業されていて、定休日は月曜日です。はい。でなんだろうな、まあ浴室の広さとしてはそこまで、まあ、広すぎることもないし、まあどっちかというとちょっと広めかな、狭すぎることもないしっていう感じで、でお風呂の数もそんなに多くないんですよ。お湯があってクリニックバスがあってで電気風呂があってで露天風呂であと水風呂があるだけなんで、お風呂の種類としてはそこまで多くはないんですけど、一個一個の浴槽がすごく大きくて気持ちいいんですよね、入ってて。そうそう、だから、まあ、数というよりは一個一個の大きさが大きいっていう感じですね。はい。で洗い場も至る所にあったりして、面白い感じの作りになってるんですけど、大阪で有名ななにわ工務店さんの施工の銭湯ですね。でまあ、見渡してみるとね、何かおかしいんですよね。なんか違和感に気づくんですけれども、こう普通、まあこれ説明するの難しいんですけど、こう浴室バッと入って右側か左側、まあどっちかの方向というか側面に洗い場がずらーって並んでて、もう反対側にお風呂がトントントントンって並んでるっていうような作りがまあ一般的で、で奥の方行くとなんかサウナがあったり水風呂があったりっていう細々配置されたりするところがあるかなと思うんですけど、ここが面白いのはスチームサウナの配置がすげえ面白いなと思ったんですよね。でここは普通だとね、こう片方にボンボンボンボンって洗い場が縦に並んでて、で反対側にお風呂がこういくつか並んでるところに、まあそれのさらに奥側、そのお風呂群が終わった奥側、もしくはまあ手前側、浴室入ってすぐのところにサウナ室があったりすると思うんですけど、ここはね、こう、その片方の方のお風呂が、浴槽がトントントントン並んでるところの途中に、ボーンと、なんか、なんだろう、サンルームみたいな感じで、スチームサウナの部屋があるんですよね。なんかすげえそれが新鮮で、普通手前だったり奥だったりあると思うんですけど、お風呂群の途中にあるんで、こうだから浴室を奥に歩いていくと、浴室、あ、お風呂、お風呂、スチームサウナでお風呂、お風呂みたいな感じの並びになってるんですよね。これがね、すげえ新鮮というかね、お風呂の間にスチームサウナ入れちゃうんだみたいな、お風呂で挟んじゃうんだみたいな、そこがすごい、まあ、入った瞬間の違和感というか面白い構造だなっていうところで、まあ、何は工務店さんね、大阪ではたくさん銭湯を作られてますけれども、この作りはね、僕初めて見たんじゃないかなっていうふうに思いましたね。はい。そこがまず一つ面白かったなっていうところですね。はい。で、まあお風呂はさっき言ったみたいに一個一個が大きいんですごい入ってて気持ちよかったんですけど、サウナもですね、先ほど紹介したスチームサウナの他にドライサウナもありまして、これ両方無料で入ることができます。これも嬉しいですね。で、ドライサウナの方は、だいたい定員が、まあ、6人とか7人とかぐらい入れる、広いサウナ室になっていて、温度はだいたい100度ぐらいありましたね。結構暑いです。で、サウナマットも準備されてるし、あとは、テレビがあるような、普通の、まあ、作りとしては普通の、サウナ室だったんですけど、まあ、温度が100度ぐらいなんで、かなり暑い、感じで、普通にいい感じに蒸されることができました。で、スチームサウナの方も、まあそうだな、温度計なかったんであれですけど、体感としてはかなり熱い部類のスチームサウナなんじゃないかなと思いましたね。だいたい5、6人、座れる一段一列の、横長のスチームサウナなんですけど、熱すぎて、多分誰もその前に入ってなかったんだと思うんですけど、熱くて、石の座面が座れないぐらい熱いっていう感じでしたね。 だから洗面器にちょっと水をためてですね、ちょっと持ち込んで水かけたりして若干冷やして座れるぐらいまでしましたけど、まあそれぐらいね、もうほっといたらあっちあっちになって座れないぐらいになってしまうぐらいの、温度があるスチームサウナ、まあこっちも普通に水風呂楽しめるぐらいしっかり蒸されることができるサウナ室でしたね。でこっちのはテレビなしっていう感じです。はい、そうそう、だからまあドライサウナもスチームサウナも両方しっかりと温まることができるサウナだったんで、かなり高ポイントというか、かないい感じなんじゃないかなっていうふうに思いますね。そうで、水風呂がねこれめっちゃ広いのよ。これね、なんだろうな、多分詰めたら普通に10人は余裕で入れるぐらいの広さだと思うんですけど、めちゃくちゃ広い水風呂があって、これもサウナとしてはかなりテンション上がりましたね。もう大の字になって入ることができます。で温度はまあ大体、そうだな、19度、20度ぐらい、ちょっとぬるめの温度設定で、かなり深めの水風呂なんですけど、ここの水風呂の、特徴というか名物みたいなのが、打たせ水があるんですよね。水風呂のちょっと、なんて言うんだろう、奥のところに掛け軸みたいになってる別部屋みたいな、小部屋みたいなのがあって、そこ打たせ水になってるんですよね。で、天井から、こう、銃口が2つ、こう、下に向いてて、ツインバスターライフルなんかいう風な呼び名で親しまれてるらしいんですけど、そこからだいたい40秒ぐらい水が、ダーッと出てくるような打たせ水がついてる、水風呂でした。なんで、ただ広くて、深くて、ちょうどいい温度ってだけじゃなくて、そういう名物付きの、本当に面白い水風呂でしたね。うん、まあ、個人的には深くてでかいだけで超楽しいんで、うん、ここはサウナもよし水風呂もよしっていう感じすごい良かったかなというふうに思います。で、露天スペースもしっかりありましてですね、まあそんなに広くはないスペースなんですけれども、整い椅子がね、2脚、置かれていて、この辺もすごくサウナ思いだなっていうので、しっかりと休憩させてもらいました。で他の方見てても、まあ露天スペースで外気浴されてる方もいるし、浴室内で座って内気浴されてる方もいるし、脱衣所で休憩してる方もいるしっていう感じで、皆さんいろんなところで休憩されてる感じでしたね。で僕平日の夕方の16時17時ぐらいの時間帯に行ったんですけど、結構お客さんたくさんいて、まあ多分見た感じご近所さんの方が来てる感じだったんですけど、やっぱりねスペックが高いだけあるなっていう感じで、うん、その時間帯から結構にぎわってましたね。はい。でドライヤーが20円っていうような、感じの銭湯になってます。でやっぱ個人的にはまあお風呂もね一個一個でかいし、水風呂も含めねでかいし、サウナも無料で入れてめちゃくちゃ暑いし、で外気浴もできるっていう感じで、まあサウナーとしては至れり尽くせりのスペックで、もう何も言うことなしかなと。まあ近所にこれがあったら、うん、毎日通うよねっていう感じで、すげえ良かったなっていうふうに思いますね。うん、普通にサウナ料金100円200円ぐらい取っても客来るんじゃないかなっていうぐらい、うん、すごく、個人的には満足度の高い銭湯だったなっていうふうに思います。はい。で商店街なんで結構ご飯屋さんとかカフェもすごく多かったんですよね。僕は喫茶店で入って、まあ次別の銭湯に行く用事があったんで軽くミックスジュースだけ飲んだんですけれども、他の方見てると居酒屋さんとかね、おすすめのお店をいろいろ紹介してる方もいらっしゃったんで、まあ、そういう意味でここ温泉行って桃谷の商店街ちょっといろいろ食べ歩きというか、ご飯屋さん開拓するのもすごくいいんじゃないかなっていうふうに個人的には思いました。はい。でね一個だけこれまあ余談なんですけれども、皆さん喫茶店行かれる方、ミックスジュースってあるじゃないですか。いやあるじゃないですかっていうか、そうか、これは全国の方が聞いてるからその時点ではって思われてるかもしれないんですけど、まあ何かというと、先週ちょっと東京に行く機会がありまして、まあ、友達と喫茶店で待ち合わせて会ったんですけれども、そこでねメニュー見ずにミックスジュース頼んだんですよ、店員さんに。でそこの方がね、まあ東京のお店だったんですけど、結構有名なね喫茶店なんですけど、恵比寿にある そこの、店員さんがね、結構もう大阪人顔負けの気さくな方で、ミックスジュースなんてないよみたいな感じで、何に混ぜたらいいのみたいな感じでかなりいじられたんですけど、ミックスジュースって大阪の文化だったんですね。僕はもうこれで恥をかけましたけど、東京の喫茶店にミックスジュースがないらしいです。皆さん気をつけてください。大阪特有の文化だったらしいんで、いや結構ね、僕商店街行くとミックスジュース頼みがちなんですけど、はい、ちょっとこれ回恥をかいたんで、ね、これから東京で喫茶店行く機会も増えると思うんで、ちょっとね、学ばないとなっていうのと、喫茶店行って何頼んだらいいんだろうっていうので、ちょっとまだいろいろ開拓していかないといけないなっていうふうに、まあ、反省もしつつ新しい学びを得た、そんなエピソードでございました。はい、ちゅう感じでですね、だいたいこの大阪の銭湯全部行くしてから3週間4週間ぐらい経ったんですけど、今の、大阪銭湯制覇率ですね、どこまで行ったのということなんですが、確かね、あ、これだな、一番最近ので言うと168銭湯あるうちの61行きました。パーセンテージで言うと36%。まだまだ。あれ、あ、そっか。最初、あ、そうだね。多分、始めた頃は40いくつだったんで、まあ、20ぐらいは開拓してきたんだけど、まあね、まだまだって感じだな。残り1ヶ月ちょっとしかないんだけど、で、しかもその間に、大阪で入れる期間がどれぐらいあるかっていうのはちょっと微妙なとこなんで、ちょっと全部制覇するのもしかしたら無理かもしれないけど、なかなか長い道のりだなということで、まあちょっと引き続き行けるだけ開拓していこうとは思っておりますが、なかなか大変だなというふうに思っております。あとね、やっぱりね、ちょっと1日3つ行くの結構きついんですよね。なんか最初にも言ったんですけど、やっぱ一個一個の味わいというかが薄くなっていくので、できれば連続で行くのはちょっとしんどいなっていう感じなんですよね。もうちょっと僕は一個一個ちゃんとゆっくりじっくり楽しみたい派なので、次次次っていう感じで行くのがなかなかしんどくて、まあ行くとしたら朝風呂行ってで夜2つとか、夕方行って夜とかで、まあ時間ごとに分けていくのが多分向いてるかなと思うんですけど、ちょっと連続で行くってなるとちょっとね、開拓のスピードが落ちてしまうんで、その辺もちょっとね、攻略しつつ、まあ工夫しつつ攻略していきたいなというふうには考えております。はい、で、あとね、結構問題なのが現金問題ね。皆さんどうですか？僕はもうもっぱらキャッシュレスで生活してて、お金を下ろす機会っていうのがもうほぼない、もう1ヶ月で1回もないぐらいの生活をしてるんですけど、やっぱりどうしても銭湯行くと現金で払わないといけないじゃないですか。だから、最近はね、結構 ATM に、何回か行ってるわけなんですけれどもね、バカにならないね、 ATM の手数料っていうのも、なのでペイペイとかが使える銭湯がたまにあるんですけど、もうガッツポーズありがとうございますっていう感じで、もう本当にね、全銭湯にペイペイ置いてほしいなっていうふうに切実に思っておるんですけど、まあそういうわけにはいかずですね、頑張って下ろしていきたいと思います。はい、そんな感じでちょっと引き続き、大阪銭湯の開拓もね、続けていきますので、また紹介させていただければと思います。はい、で今回はそんな感じで、この番組では今後もサウナの皆さんに楽しんでいただける放送をお送りしていきますので、ぜひ番組のフォローをよろしくお願いします。また各種ポッドキャストアプリでは星の数で番組の評価をすることができますので、星5つの高評価をぜひポチッといただけると嬉しいです。あとは番組へのお便りとかご意見も募集しておりますので、 Google、説明欄にある Google ホームとか Spotify で聞いてくださっている方は、説明欄の下にある投票と Q&A のコーナーから、意見どしどしお寄せください。ということで、今回も最後まで聞いてくださりありがとうございました。また次回の配信でお会いしましょう。皆さん良い整いを。